皆さんおはようございます。今日はペンテコステであります。ペンテコステの記念の礼拝を迎えております。ペンテコステというのはギリシャ語で50あるいは50番目を表す言葉でありますが、それは私にとりましてはイエス様が復活されまして、その日から数えてちょうど今日が50日目なんですね。私たちもこの年イースターを迎えまして昇天者の記念礼拝を行いましたが、皆さんあれから今日が50日目であります。弟子たちはこのイエス様が復活の地に40日にわたってたびたび現れて、今日今読んでいただいたところに書いてありますが、この復活されたイエス様を確かめ、最初なかなか信じられなかったのでありますけれども、食事を共にし、また神の国のことについてイエス様はもう一度解き明かしてくださいました。そして今日読まれませんでしたけども、彼の見ている前でオリヴェンから天に帰っていかれたんですね。その時に一つの命令をイエス様は下していらっしゃいました。それは神から離れない。天にイエス様を見送った弟子たちは本当に寂しかったと思いますね。これまでイエス様あっての弟子たちでした。弟子たちが何か問題にぶち当たるときに、個人においても弟子たちの間においてもいつもそこにイエス様がいてくださいました。弟子たちはイエス様にお叱りを受けながらですね、その助けをいただいてきたので、イエス様がいてくださったからこそあの弟子たちが今日まで立ってきたのでありますね。いろんなことがありましたけども、彼らは支えられてきたわけです。その神神奈川のイエス様を手に見送った時に、本当に彼は寂しくて仕方がなかったと思いますね。イエス様がもういらっしゃらない、この弟子たちがもうバラバラになるほかない、みんな課題や問題を持っております。その弟子たちの群れを亡き者にしようとする敵たちが、権力者たちもおりました。彼はですから戦々恐々としてですね、エルサレムのからの集まっていた家で閉じこもっていたような状態であったわけですね。だけどもイエス様おっしゃいました。そのエルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っていなさいよ。間もなく、間もなく、ヨハネが水でバプテスマを授けたように、あなた方は聖霊によってバプテスマを受けるんです。で、聖霊のバプテスマという言葉はここに聖書の中でここだけ出てくる言葉なんですね。バプテスマはご存知の水に浸すということですね。つまり聖霊に浸されることですね。古漬けというのはもう長い間ですね、浅漬けと違いましてですね、本当に漬け込まれておりましてですね、まあ、すごいこの塩辛いわけでありますけれども、精霊漬けにされるというようなね、イエス様は死んだ者の後に精霊をお送りくださっていますけれども、しかしその精霊に私たちの心と思いと生活そのものが浸されるほどまでに精霊に支配されるということなんですね。時々思い出したように、神様、聖霊よってこういうんじゃなくてですね、本当にいつも聖霊によって、まさに弟子たちと一緒に、どんな時にもイエス様がそばにいてくださいましたように、まさに私のもう一人の助け主、アロス・パラクレートス、もう一人のイエス様のもう一人、イエス様の他のもう一人、またまさに双子のような、イエス様と双子のようなもう一人のお方、それが聖霊です。その聖霊があなた方のうちにあなた方と共にいてくださるんだとおっしゃってくださいました。皆さん、私たちは今日このことを信じているんですね。聖霊は疑うことができないほど確かなお方として私たちと共に、信じる者と共にいてくださる。しかし今日私たちがもう一度注目したいのは、この聖霊に私たちが満たされることです。精霊につけられるほどまでに だからご仕上げいただくことでありますね。あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられる。このことがですね、待ち望んでいた弟子たちの間に起こったのが、これがペンテコステの出来事でありました。少し12節から読みたいと思います。一章の12節から続きを読みます。それから彼らはオリブという山を下ってエルサレムに帰った。このオリブ山からイエス様の昇天なさ、イエス様の見送ったというこの山ですね。この山はエルサレムに近く安息地に許されている距離のところにある。彼らは市内に行ってその泊まっていた屋上の場に上がった。その人たちはペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリコとトマス、バルドマイとバタイ、アルパイの子ヤコブと熱心党のシモンとヤコブの子ユダと出会った。イスカリオでのユダ自殺いたしました。イエス様にね、覗いて全員の弟子たちがここにもう一度集まっております。彼は皆婦人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちともに心を合わせてイエス様に従ってまいりました。婦人たち、そしてなんとこの時にこのイエス様の肉の家族たちが、弟たち、妹たちが皆ですね、復活を問わしですね、イエス様を信じる者に変えられていたんですね。そのイエス様の家族の者たちと一緒に心を合わせて、共に心を合わせてひたすら祈りをしていた。飛んで2章の1節に行きます。50節の日が来て、これがペンテコステ50日目。その日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家にいっぱいに響き渡った。また下のような者が炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖に満たされた。ここが大切。このようなこの初代のペンテコステのいたいろんな形がありましたけれども、まさにここから約束の聖霊が来られて、聖霊が弟子たちのうちに来て働いて、世界宣教の技を、証の技をなさしめてくださるという新しい時代が、ここから時代が、世紀が変わっていくわけですが、そういう意味において、ここに一つの現象が、著しい現象が現れました。聖霊の時代が始まったんだ。ね、だけども大切なことは、待ち望んでいた弟子たちのうちに、聖霊が来られた。一度は一人一人、また一度彼らは聖霊に満たされたというこの事実なんですね。そして御霊が語らせるままにいろいろ他国の言葉で語り出した。異言というよりも外国の言葉で語り出した。これも一つの現象で、特徴的な言葉ですね。私たちはこういう現象にはとらわれませんけども、しかし聖霊に満たされるというこの一時、これは私にとってすごく大切なことですね。ここに注目したいんですね。今日は聖霊の恵みを求めるという題であります。一度は聖霊に満たされる。皆さん、私たちも聖霊をうちにいただいているわけでありますが、この命の聖霊に満たされたクリスチャンとしても生き生きとした、また教会が聖霊に満たされて本当にその使命を果たしていることができる豊かな証になる教会をならしていただきたいのでありますね。それはこの一時です。私たち一人一人が、また教会全体一同が聖霊に満たされるということなんですね。聖霊を受けたこの弟子たちを中心にした人たちが立ち上がりまして、異国の言葉で福音を語り出したんですね。ペンテコステの出来事に驚いて集まってきた群衆に対して物音がしたんですね。天から風が吹いてきたような音がしたと言いますね。実際に風が吹いたんじゃないですよ。そのようなという、ホステルの言葉ですが、そのようなというね、これは象徴を表す言葉なんですが、そのような音が聞こえてきた。だから何事が起こったんだということで、みんなが集まってきた弟子たちに。そしたら弟子たちが立ち上がってですね、この大胆にイエス様のことを述べ伝えてるんですね。そしてユダヤの三大祭のそこに、その時はですね、修復の感謝祭でありましたが、世界各地からこのエルサレムにですね、巡礼者が、ユダヤ教の帰依者が、改宗者が集まっていた。ユダヤ教じゃなくて世界からの人たちが集まっていた。 だからいろんな国の人たちがそこにいたわけですが、その人たちがみんな自分の国の言葉で